ムイルの冒険。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。何不自由なく暮らしていましたが、ただ悲しいことに二人には子供がありませんでした。ある日おばあさんがおまんじゅうを作っていました。おじいさんはそばに座って眺めていましたが、練り粉をひとつまみちぎりながらふとこんなことを言いました。
なあ、わしらには息子がない。せめてこの練り粉で子供を作ろう。
おじいさんとおばあさんは練り粉で小さな男の子を作って腰掛けの上に置きました。それから二人は仕事にかかりました。おばあさんはメス牛の乳を絞りに行きました。おじいさんは焚き木を切るために裏庭へ行きました。しばらくしておじいさんとおばあさんは家に戻ってきてびっくり。なんと練り子の男の子が本当の人間の子になっていたのです。練り子の男の子は床に座って子ヤギと遊んでいるのです。おじいさんとおばあさんは夢かとばかり喜びました。
私たちの息子になんて名前をつけましょうかね、
とおばあさんが尋ねると、
練り子で作った子供だ、カムイルという名にしよう、
とおじいさんが言いました。カムイルというのはタタール語で練り子のことです。カムイルはツンツンと大きくなり、すごい力持ちになっていきました。ある日カムイルは表へ遊びに行って子供たちと相撲を取り始めました。カムイルは一人の子供を持ち上げて木よりも高く放り上げてしまいました。その子は地面に落ちるとそのまま動けなくなりました。怒った他の子供たちは一斉にカムイルに飛びかかりましたが、ところが反対にカムイルはみんなを片っ端からやっつけてしまいました。これを知った村の人たちはそろっておじいさんのところへ押しかけました。
こんな恐ろしい子は一日もこの村へは置いておけない。どこかへやっておくれ。さもないと村中の子供が怪我をさせられてしまう。
仕方がありません。おじいさんとおばあさんはカムイルを旅に出すことにしました。
お父さん、お母さん、心配しないでください。遠くの国へ行ってそこの人たちがどんな暮らしをしているか見てきます。そうだ、僕に棒を一本ください。他には何もいりませんから。
おじいさんは棒を持ってきました。ところがカムイルがその棒を軽く引っ張ると棒は真っ二つに折れてしまいました。
これじゃあダメです。鍛冶屋に頼んで鉄棒を作ってもらえませんか。
やがて立派な鉄棒ができてくると、カムイルはその鉄棒をビュンビュンと振り回してみました。
これならいい、とっても丈夫だ。
じゃあ行ってきます。おばあさんはお菓子を焼いてカムイルに持たせました。カムイルは鉄棒とお菓子を持って村から出て行きました。どんどん歩いていくと森に出ました。向こうから一人の男がのろのろとやってきました。見るとその男は両足を縛られているので、やっとのことで歩いています。
どうしたんだい、誰に足を縛られたんだい。
自分で縛ったのさ。この紐を解いたら鳥だって追いつけないくらい早く歩き出してしまうんでね。
それでどこへ行くつもりだい。
さーて、どこへ行くか自分でもわからないんだ。
それじゃあ一緒に行かないか。
二人は一緒に旅を続けました。どんどん歩いていくうちに二人はおかしな男に出会いました。男は道端に腰を下ろして指で鼻を押さえているのです。
君、君、どうして鼻を押さえているんだい。
カムイルが男に尋ねると、
鼻を押さえていなかったら大変なことになるんでね。
と男は言いました。
何しろ片っぽの鼻の穴をほんのちょっぴりでも開ければ、俺の鼻息で近くの家の引き臼がみんな回り出してしまうんだ。両方の鼻の穴を開けたりしたら、それこそ大地震が起きてしまうだろうよ。それはすごい。僕たちと一緒に旅に行かないか？
とカムイルが尋ねました。
ああ、いいとも。
三人は揃って旅を続けました。どんどん行くうちに白いひげを生やしたおじいさんに会いました。そのおじいさんは帽子をかぶっていましたが、普通のかぶり方とは違って片方の耳にだけ帽子をのっけているのです。おじいさん、どうしてそんなかぶり方をしているんだい？とカムイルが尋ねました。
こういうふうにかぶるよりしょうがないからさ。何しろ帽子を頭にかぶせたりすればたちまち吹雪が起こるんでな。ちゃんと深くかぶったりすれば世界中が凍りついてしまうんだよ。
カムイルは驚いて言いました。おじいさん、僕たちと一緒に行かないか？四人が一緒に歩いていくと弓を持った男に会いました。その男は弓で何かを狙っていましたけれども、何を狙っているのか見当がつきません。
一体何を狙っているんだい？
とカムイルが尋ねました。
ハエだよ。
と弓を構えた男は答えました。
ハエはここから60キロメートル先の山の木の枝に止まっているんだ。あいつの左の目玉を射抜いてやりたいのさ。
カムイルはすっかり驚いて、その弓を持った男を旅の仲間に入れました。五人が歩いていくと、一人のおじいさんに出会いました。そのおじいさんはしゃがんで、土をこっちの手からあっちの手へと移しています。おじいさん、何をしているんだい？
わしが土をまけば、まいたところに山ができるんだよ。あっちにも、こっちにもな。
カムイルは、このおじいさんも仲間に誘いました。6人は大きな町にやってきました。この国には美しいお姫様がいました。一目でお姫様を好きになったカムイルは、お姫様に結婚を申し込むためにみんなを連れて王様の御殿へ行きました。けれども王様はどこの誰ともわからない若者に大事な娘をやりたくはありません。そこで王様は何とかして断ろうと思って知恵を絞りました。そして王様は言いました。
お前たちの中にわしの家来の早足男よりも早い者がいたら姫をやることにしよう。
王様は家来の中で一番足の早い早足男を呼んで、高い山まで走っていくように言いつけました。早足男は夢中で駆け出しました。さて、カムイルの仲間の足自慢は、ゆっくりと足の皮紐をほどいてから後を追いかけました。ゆっくり追いかけたのに、足自慢はたちまち王様の家来を追い越して、ひとっ飛びに山へ着きました。足自慢は草むらに寝転がって、王様の家来が来るのを待ちました。そのうちに待ちくたびれて、ぐっすり寝込んでしまいました。王様の家来は山に駆けつけるとさっさと引き返しました。けれども足自慢は相変わらず眠っています。やがて道に埃が舞い上がって、王様の家来が戻ってきました。それを見るとカムイルは心配になって弓自慢に言いました。
どうやら足自慢は居眠りをしているらしい。ぐずぐずしていると負けてしまう。あいつを撃って目を覚ましてやってくれないか。
弓自慢は肩から弓を下ろすと、狙いを定めて矢を放ちました。矢は眠っている足自慢の耳のところをすれすれにかすめました。足自慢はびっくりして目を覚ましました。
ありゃ、寝過ごしてしまった。少し急ぐとするか。
足自慢はそう言うと、庭を散歩するような足取りで、たちまち王様の家来を追い越してしまいました。王様は、せっかくの作戦が失敗したのを知ると、カムイルに言いました。
よろしい。それでは約束通り姫をあげよう。だがその前に、風呂に入ってきなさい。
王様はカムイルたちを鉄の風呂に入れて、蒸し焼きにしようと思ったのです。カムイルはそんなこととは知りません。仲間たちと一緒に王様の鉄風呂に行きました。みんながお風呂に入った途端、王様は外からしっかりと鍵をかけました。そして山のような焚き木をどんどんくべさせました。
これであいつらも生きては出てこられないだろう。
さて、お風呂が熱くなってくると、カムイルは白ひげのおじいさんに言いました。
おじいさん、帽子をかぶってくれよ。
おじいさんは帽子を頭のてっぺんにかぶりました。すると鉄風呂の中で吹雪が巻き起こりました。けれども吹雪ぐらいではまだお風呂は冷たくなりません。おじいさんは帽子を深くかぶりました。その途端、お風呂の壁はたちまち凍りついて、熱い氷で覆われました。
おじいさん、やりすぎだ。もう少し緩めてくれ。
あくる朝、お風呂の様子を見に来た王様はびっくり。蒸し焼きにしたはずのカムイルたちが元気な顔で出てきたからです。カムイルは王様に言いました。
王様、はっきり言ってください。お姫様をくださるんですか？くださらないんですか？
やるもんか。お前なんかに絶対やらん。取れるものなら取ってみろ。
王様は叫ぶと、家来たちに合図をしました。王様の家来たちはカムイルと仲間たちに飛びかかりました。そこでカムイルは鼻をつまんでいる鼻息自慢にちょっと息を吹きかけてくれと頼みました。するとたちまち恐ろしい嵐が起こって、王様の家来たちは一人残らず埃のように吹き飛ばされてしまいました。すると山作りのおじいさんが言いました。
こっちへパラパラ山を作ろう。あっちへパラバラ山を作ろう。
高い山が二つできて、王様の家来たちを埋めてしまいました。それでもまだ王様は降参しません。今度は軍隊を呼びました。大勢の軍隊がカムイルめがけて押し寄せてきました。
さーて、俺もいいところを見せるか。
カムイルは鉄棒をビュンビュン振り回して軍隊を難なく追い散らしてしまいました。王様は恐ろしくなって、やっとお姫様との結婚を許しました。カムイルは花嫁を馬に乗せて仲間たちと一緒におじいさんとおばあさんのところへ帰りました。それから30日間も宴会が開かれて、40日間も結婚式が続いたということです。